皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。新都学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく学んでまいりましょう。今日は教会の霊典ということについてご一緒に考えてまいりたいと思います。おっとりした BGM をバックにいたしまして、霊典について語る、なかなかいい雰囲気ではないかと思っておりますが、いかがでしょうか。教会の霊典には2つあります。洗礼と聖餐です。これはもう皆さん体験済みのことですから、その内容について今からどうこう説明する必要はないんですけれども、聖書から見てそのやり方とか、あるいはその捉え方、意義について、そのようなものについて考えてまいりたいと思います。まず洗礼についてですが、洗礼すなわち水のバプテスマですね。皆さん洗礼をお受けになっていらっしゃいますので、どういうことをするのかということは、最近受けられた方も過去に受けられた方もそれは覚えておられることと思いますけれども、洗礼のやり方といいますか、その動作にも3種類ございます。様式ですね。洗礼の様式にも3種類あります。それは滴礼、それから灌水礼、もう一つが神霊ですね。神霊の神という字は山水に侵入するという、侵入の右側ですが、つまり浸すという字ですね。で、この滴礼という洗礼の仕方は、水を数滴、額に滴らせるとか、あるいは水を額につける、そういうのが滴礼というやり方であります。このやる水を聖水というんだそうですが、ローマカトリックとか、あるいは長老派教会ですね、カルビニズムの長老派教会ではこの滴礼というやり方をするんだそうです。それからもう一つのやり方は灌水礼というやり方でありまして、これは頭から水をかけるんですね。それ全身にこうかかるぐらいドバッとかけるんじゃないと思います。ボール一杯ぐらい頭に、まあちょっと油注ぎみたいな雰囲気でやるんじゃないかと思いますが、そして、もう一つのやり方が神霊ですね。これは完全に水の中に沈めるやり方であります。これはプロテスタントのほとんどの教会、特にバプテスト、そしてアッセンブリー教団ですね、教団でもこの神霊をやっております。でテキストちょっと見ていただきたいと思いますが、テキストは、48ページですね。で、この教会の霊典の1の水のバプテスマというところの条文の一番頭にですね、神霊によるバプテスマは聖書において命じられている。悔い改めてキリストを救い主と、または主と信じる者はバプテスマを受けるべきだ。この神霊によるバプテスマは聖書において命じられているというふうに断言しておりますけれども、それはなぜかということがその次のページあたりに書いてあります。まあ、第一番目に聖書の中に見ますとですね、ヨハネの3章の23節というところをちょっと見ますと、道を進んでいくうちに水のあるところに、ヨハネもサリブに近いアイノンでバプテスマを授けていた。そこには水がたくさんあったからである。人々が続々やってきてバプテスマを受けていた。ここにですね、ヨハネがバプテスマを授けていたサリブに近いアイノンというところは水がたくさんあったというふうに書いてあります。つまり洗礼を授けるためにはちょっとの水じゃダメだって言うんですね。滴礼なんかですとちょっと水がありゃいいんですね。まあ、灌水礼でもまあボール一杯ですから井戸から汲めば十分です。しかしヨハネは洗礼を授けていた、これは川でですね、川で、しかも水の 豊かなところということですね。そしてもう一つ、使徒の働き、使徒行伝の8章の38節というところを見ますと、ピリポと宦官のところですね、2人とも水の中に降りていき、さらに、バプテスマを授けた後水から上がってくるというようなことも書いてありますね。水の中に、入っていくということは、つまり水に完全に浸かるというようなことを意味しているわけですね。BGM が切れましたけれども、BGM があったのがいいのかないのがいいのか、ぜひ感想を聞かせていただきたいと思いますがね。で、洗礼は話元に戻しますけれども、水の中に入っていく、そしてたくさんの水を必要とするというようなことから、適齢や寒水齢ではない、全身が水の中に入っていく、全身を水の中に沈める神霊であるというふうに捉えているわけです。しかし例えばですね、アラスカとかね、アイルランドとかそういうグリーンランドとか、もろ寒いとこで救われたとしますね。そうしますと川なんてのはまずないですから、全身完全に水につけるっていうことになると、まあ風呂かなんか使う気はないということでありましてね、もしまた砂漠なんかだったらどうでしょうかね。砂漠で全身水につけて洗礼を授けるっていうことになると大変ですね。ですからそういうところを探して、まあオアシスかどっかでですね、洗礼を授けなきゃいけないということになるわけです。またこう病気で寝たきりの方とかですね、いう方になんかにの場合、川まで連れてったり水に、まあ、完全に浸したりっていうようなことはちょっと難しいというようなことありますね。ですからそういう場合には、まあ、適齢とかあるいは寒水齢で洗礼を施すということはあります。ですから神霊以外のものは洗礼ではないんだというふうに断言することはちょっとこれは難しいんじゃないかと思いますね。まあ、もちろんこの本には聖書に命じられているというふうにあります。命じてはないんですね。聖書の時代はこうであったということでありまして、そしてこれがもちろん正当的であります。ですけれども、まあ、例外的にそれが不可能な場合というのはやはりあるんじゃないかと思います。もちろん探しはできるじゃないかとかですね、水をいっぱい持ってくれできるじゃないかと、まあ、そう言われてみればそれでおしまいなんですけれども、もちろん神霊が正しいし神霊が望ましいんですけれども、そうでない場合もあるということですね。そしてやはりバプテスマを受けるという洗礼を受けるというのは、まあ受けなくてもいい、別に受けなくても天国には入れますが、聖書の中に命じられております。信じてバプテスマを受けるという、これは一つの連動した動作でありますので、ですからもちろん神霊が望ましいけれども、そうでない場合もあるんだというふうに考えて、見るのも別に私は悪いことではないというふうに思います。ですから神霊を要求している教団であっても、病気の方などには適齢を施す場合もありますから、まあ、できればですね、やはり心霊の方がいいと思います。心霊をものすごく考えていくと、例えばこう完全につけなきゃいけないしますね、どうもあの人は口数が多いとかですね、どうもあの人は、口で罪を犯すという人、もしそういう人がいたとしたら、あの人は洗礼の時に口だけ出てたんじゃないかとかですね、どうもあの人は手癖が悪いと、洗礼の時のことを思い出す、どうも右手が水に浸かってなかったんじゃないかとかですね、そんなことになってしまうんじゃないかと思いますが、まあこれは冗談ですけれども、ですから、まあ、神霊は水に完全につけるということが非常に重要であるというふうに、まあ、考えておけばいいと思います。ではどういう人が受洗を資格を得ているのでしょうか。どういう人が洗礼を受けることができるのでしょうか。それは、イエス・キリストを救い主と信じ告白したものであるということですね。これはマルコによる福音書の16章の16節を見ますと、信じてバプテスマを受ける者は救われますというふうに書いてありますけれども、まあ、この信じてバプテスマを受ける者は救われますというのをですね、ちょっと読み方を間違えますと、バプテスマを受けないと救われないということになるんですが、そうではありません。 信じる者は救われるんですね。で、信じる者は救われるけれども、信じる順序として、バプテスマを受けるんだと。つまり、イエス・キリストを信じるということで救われるけれども、そして信じた人にはバプテスマを受ける権利があるんだということですね。バプテスマを受けてないから、死んだら天国行けないということはありません。まあ、ですが、信じていると、イエス・キリストを救い主として信じているということが、洗礼を受ける条件です。唯一の条件です。それ以外のものはありません。ですから、イエス・キリストを信じ告白していない場合、キリストを救い主として信じ告白していない場合には、これは、洗礼を受ける資格はありません。ところが、カトリックなどではですね、信仰を持っている親の子供にも、この受洗資格を与えているわけであります。つまり、これが幼児洗礼と言われるものですね。で、カトリックの中には、このいわゆる霊典と言われるものが7つあります。これ霊典と言わないで秘跡と言いますが、秘跡っていうのは字はですね、秘術の秘に、奇跡の跡かな、ちょっと忘れましたけどもね、そうです、秘密の秘に跡という字ですね、足跡の跡ですが、この秘跡7つあります。洗礼、献身礼、聖餐、改春、周遊、油を塗る周遊、貧窮、結婚、この7つあるんですが、この7つの霊典の中で洗礼が一番最初にありますけれどもね、このローマカトリックの場合には赤ん坊、生まれてすぐの赤ん坊に洗礼を授けることがあります。子供にもあります。ですから、つまり信仰告白をしていない、イエス・キリストを信じていると告白していない、そしてそれを正確に理解していない場合であっても洗礼を施すんですね。で、まあ、これは多くの場合に将来信仰告白をする必要を認めております。で、カトリックの場合にはこの秘跡ですね、7つの秘跡を行うことがやはり救いの条件というものに入ってまいりますから、ですから信仰告白ができなくても洗礼を授けられていることによって救いを得れればいいじゃないかというような、そういう、もしかしたらそういう考え方があるのかもしれません。で、カトリックだけじゃなくて幼児洗礼を授けるところがあります。しかしこれは正しいとは言えません。先ほどの適齢と神齢というような問題と同等に取り扱うことはできないんですね。で、やはり洗礼は信仰を告白できる、イエス・キリストを救い主として認める、罪の自覚がある年齢に達して受けるのが聖書的であると言えます。次に、洗礼は何を表すのか。その前に、受洗資格のところに、人は バプテスマによって生まれ変わると教えるグループもあるというふうにありますけれども、まあ、このグループは、つまり信じることによっては生まれ変わらないと。で、バプテスマを受けたときに生まれ変わるんだというような、つまりバプテスマ、洗礼に、まあ、非常に特殊なですね、神秘的な意味を持たしているグループでありまして、これもちょっとあんまりいい考え方じゃないですね。というのは、次の洗礼は何を表しているかという、このローマ人の手紙6章の3節から5節あたりを読むと分かるんですが、ローマ人への手紙の6章の3節から5節ですね、開ける方は開いていただきたいと思いますけれども、それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。もし私たちがキリストに継ぎ合わされて、キリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになっているからです。ここにですね、洗礼は2つのことを表しているんだ、バプテスマは2つのことを表しているんだというふうに書いてあります。1つは、それはキリストの死に預かるものであるということですね。3節4節にありますけれども、死に預かるバプテスマというふうにありますね。つまりキリストの死と同じ状況になるということですね。キリストは死んで葬られました。そのことをバプテスマは表しているということですね。で、つまり水の中に完全に浸かった状態、この状態がキリストと共に死んだ状態であるというふうに考えていいと思います。 ですから適齢ですとちょっとね、キリストと一緒に死んだという状況ないですね。水がちょこっとだけ頭にかかったという、キリストと一緒に雨に濡れたというその程度でありますが、もう完全に使ってしまう。で、まあ、洗礼というのはあんまりこう長くつけないですね。まあ、あんまり長くつけると死んでしまうといけませんからね。失速しますから、ザバッとつけてボッと上げてくるだけなんですけどね。まあ、キリストと一緒に死んだという実感を持ちたい方は、こうしばらく使っているでですね、30秒ぐらい。息のつく限り。で、苦しくなるぐらいこう、使ってですね。で、ああ、自分は今、キリストと共に死んだってということを水の底で感じる。で、まあ、これが、別に冗談でなくて本気で言ってるんですけど、私は。ほんと、こう、ザバーって、こうね、入れて出るっていうような感じですけれども、キリストは3日2晩、墓の中に、3日墓の中におりました、来られましたから、3日2晩ですけどね、まあ、3日2晩水の中はやはりおきいけませんけれども、まあ、ちょっとね、5秒か10秒ぐらい我慢して水の中にいると。で、その時にですね、キリストは、とともに自分は死んだんだということを、やはり洗礼を受けた方は皆さんお分かりと思いますけどね、その時に感じると思いますね。キリストは自分のために死んでくださったんだという感じ、あるいは自分は今キリストと共に死んだんだという感じ。で、もう一つの重要なニュアンスは、それは蘇るということですね。キリストと共に、蘇る、復活する。それは水の中からこう出てきた時ですね。キリストも死んでキリストの場に蘇る、そして新しい命に歩むんだという、そういうことを洗礼は、まあ、象徴しているという言い方をするとちょっと不足ですけれどもね、まあ、それを実感するという、まあ、私はそういう表現をしたいと思いますね。非実感する時であると。そしてキリストが洗礼を受けられた時に、バプテス聖霊が鳩のように下られたようにですね、それは父なる神がご覧になり、また聖霊の望まれる重要な霊典であるというふうに考えてよいと思います。聖霊によって、葬り去られ、聖霊によって蘇る、キリストと共に死んでキリストと共に生きるということを、まあ、実感し、まあ、かつまたそれを体験していく式がバプテスマであるということですね。まあ、信仰を表明するとか、人々にそれを明らかにするという、それはあくまでも副産物です。ですから、よくこう、私はクリスチャンにはなりたくないけど、バプテスマを受けたいというのをしているんですね。それは、まあ、英格好 C でありまして、で、なんとなく憧れているだけでありますけれども、バプテスマというのはそういうもんじゃないですね。本当にキリストによって信じた、ああ、ハレルヤ、自分はキリストに死んだんだ、そしてキリストも蘇ったんだということを、体験するわけですね。まあ、こういう話をしますと、もう一回受けたいという感じが皆さんの中に起こったと思いますが、残念ながら一回しか受けられません。というのは、二回もイエス様は十字架にかからなかったからなんですね。お風呂でお試しになったらいかがでしょうか。で、次にもう一つ、教会の霊典、二つ目の霊典は、これは聖餐ですね。聖餐については、教派教団によって、考え方がちょっとずつ違うんですね。で、これは聖餐に関する見解の相違ということで5つ挙げておきましたけれども、まあ、聖餐については皆さんご存知の通りです。第一コリント人の手紙の11章の23節から31節、あるいはルカによる福音書とかマタイによる福音書ですね、それぞれの福音書にありますけれども、キリストが十字架にかけられる前の晩に弟子たちと共に食事をされた時にパンを裂いて弟子たちに食べさせた。で、これは私の体だよと。で、食事が終わって、杯をお取りになって、これは私の血だと、あなた方のために流せる新しい契約なんだと言って、これを飲みなさいというふうに一緒に飲んだ。あれが聖餐なんですが、このたった非常に単純と思える式の中に、ちょっと微妙な問題を含んでいるですね。というのは、そのパンとブドウ酒は、一体何かということですね。で、そのことで、ちょっと重要な論議が起こるんですけれども、まずルーテル派の考え方は、教材説という考え方でありまして、これはキリストは偏在であるので、その式の中に実際に臨在されるという考え方です。まあ、つまりキリストが、そのパンを裂き、杯を渡されるんだというような考え方じゃないかと思います。 でまた長老派の考え方は霊的実在説という考え方で、キリストはパンと杯の中に霊的に実在されるんだという考え方ですね。私たちがパンをいただき、また杯をいただく、その中にキリストは霊的に実在され、実際にそこにおられるんだという、ね、その実際にキリストを霊的に含んだものを食べているんだという、ちょっと微妙な捉え方ですね。でバプテスの考え方は、それは聖餐式の中に象徴的に臨在されるんだと。多分これはパンとブドウ酒に象徴される、そこに臨在されるんだということじゃないかと思いますが、これはちょっとよくわかりません。でローマカトリックの考え方は、これは硬い説と言われる考え方ですね。体に化ける説というふうに書きますけれども、つまりブドウ酒とパンは奇跡的に主の体に、体と血になるという考え方です。それをいただくときに奇跡的に主の体や血になっているという考え方ですね。でこれはちょっとやはりおかしいと思います。というのは、体になり血になっているんだったらば、そういう味がしなきゃいけませんがね、味は変わりませんから。で、まあ、ローマカトリックの場合には、信徒、一般信徒はブドウ酒をいただくことはできません。でパンは食べることができるんですね。パンもこう司祭が一人ずつ口に入れるそうなんですが、ミサと言いますけどね。で、これはあなたの分、これはあなたの分で全部こう司祭が一遍にブドウ酒を飲むということで、司祭は説教する前に酔っ払ってしまうということがあるそうですが、これは固い説という考え方ですね。では当アッセンブリー教団はどう考えているのかというと、これは記念説と申しまして、コリント人の第一の手紙11章の23節24節の中に、私の体です、私を覚えるためこのようにしなさい、あるいはこれは私の血であると、私を覚えるためこのようにしなさいというふうに書いてあるんですけどね、この覚えるためという言葉、公学聖書では記念するためというふうになっております。つまりイエス・キリストのパンを、肉体、その裂かれた肉体、その流された血を記念して思い出すためにやるのが生産式なんだというふうな捉え方ですね。つまり記念説では私を記念するためこのように行いさいという、その記念するために行うのが、生産式であって、ですから霊的に実在されるとか体に化けるとかっていうのことは、まあ、全然関係ないわけですね。ですからそれは単にブドウ酒、単にパンであって、特別にどうこうということはないけれども、それをいただくことによってキリストを思い出すんだというふうに考えております。まあ、詳しいことはテキストの方を読んでいただきたいと思いますが、で聖餐の意義は、それはキリストによってもたらされた新しい契約を、まあ、実感する、そしてそれを思い出すということに尽きるんじゃないかと思います。時間が参りました。次回はですね、7章8章、聖霊のバプテスマ、その証拠というところを学びます。それではさようなら。